皆さんはどうですか。すべてのものが平等で平らにこうなってるんだよってちゃんと念をしといてですね、どうしてあっちの敷居は高くてこっちの敷居は低いのとか言うんですよ。そうするとこの前に経の中に書いてあることを言われていることがですね、頭にこびりつくものだから、そこから高いとか低いとかっていうことが言われるとですね、困るんだよね。ね、お経に書いてあることと違うことになるじゃないですか。高い低いが ないのが仏法の様子だって書いてあるのに、どうしてあっちが高くてこっちが低いって。確かに高い低いは同じだとは言えない。困るんだろうね、これ答えるのに。周公さんはこの法は平等にして高下なし、そう答えておられますけど、それに対して三道さんが言うのに、何時この雑となり得たり、文字に書いてある講釈はできるけれども、やっぱダメだな。確かに文字に書いてあることは、この法は平等にして公儀なしって書いてあるから、そういうことを言ったんですよ。それは、尋ねてることに関して言えば、ものがよく分かってないということでしょう。ただ文字に書いてあることをそのまま意味として取ってるだけ、そのくらいの力しかない。アセシムとあります。だから、そこから離れていく、下っていく、下がっていく、下がりなさい、あちらに行きなさいっていうことですね。もう用がないからあっち行きなさいっていうこと、アセシム。まだ続くんですよ。この丹道という人がいかにその大栄の周公さんという人を育てあげようとしてるかっていうこと、それから大栄の周公さんも食らいついている様子はあるんだけども、ことごとく叶わない。また一日、丹道、獣王を装うところを見て、周公上座に到底曰く、この肝心性は何ぞ。獣王道って、この辺にもあるのかしら。私らの方にも十王道あるところがありますが、十人の肝心がこう並んでそういう建物があります。立派な人をそこに置くのでしょうね。置いて拝んでるっていうのはどうなんでしょう。その方々の装いを装うところを見てってんだから、お掃除でもしておられたんじゃないですかね。そこに、丹道さんが通りかかって周公さんに尋ねた。この人たちの姓は何と言うんですか。こういわく姓は良なり、良っていう姓ですよって言っております。丹道手を持って自ら元をしていわく、頭をこうやってやったということですかね。丹道さんが自分の頭を手でこうやって、そして生の領地なるこの木刀を覚悟いかんせん、私も 量という性なんだけどもって言うんですね。自分の頭にはこうやって手で触ってみるとですね、そこに十王堂にまつってあるやつにはみんな帽子がかぶせてある。だから私の頭にどうしてかぶり物がないのかって言ってる。同じ量という性なのにって。話を行くし、ね、こういう質問をする。これに対して修子さんが、木刀なしといえども鼻空彷彿たり、頭に帽子はないけれども髭はふさふさとしてるじゃないかってなこと言って、おります。そんなことは聞いておらんと言ってるんでしょう、丹道さん。皆さんがこういうやり取りを聞いて、禅問答は木に竹を積むものとしていう風になるんです。何を言ってるか、問われてるものと答えるものが全く違う文脈になっているから、読んでもわからんって言うんでしょ。こういうの禅問答って皆さん大概そうやって言ってます。どうしてそんな風に相手の言ってることと自分の答えてることがこうギャップが起きるのかね。それは相手の尋ねてる真意がわからないからじゃないね。だからちゃんとした答えができないっていうだけのことじゃ。教論の学生として勉強してきてるもんだから、本当にやっぱり言葉にもう翻弄されるね。向こうは帽子をかぶって、こっちはなんでかぶってないかっていうと、そのなぜかぶってないかって、このなぜっていう字はですね、見事に皆さん方の心を引っかき回すんですね。たちまち分からなくなるんですね。なぜって言われると、どうしてだって言われると、理屈を考えるんでしょう。理屈を考える前に、この通りこっちはないだけじゃ、あっちはあるだけじゃない。